大好きが天才を生む第672回をお届けいたします。今回のテーマは受験戦略の立て方です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。この何回かの、ポッドキャストを聞いた方からご質問いただきまして、それをお話ししたいと思うんですね。要はその受験戦略って誰が立てるのかとか、あるいはそもそも受験戦略ってどうやって立てたらいいのかとか、そもそも受験戦略って、そもそも受験戦略って何かっていうこととかね、いうことが、やっぱりわかんないということで、まあ一つずつお話したいなと思うんです。実はですね、受験戦略って言葉自体が幅広い意味を持っているんですよ、実は。すごく幅広い意味を持っていると思います。ただ一つ言えるのは、まずその受験というものの、要はその方のご質問でも、じゃあ受験というものを分析するにはどうしたらいいかというお話もあったので、それも含めて、お答えをしたいと思うんですが、つまりね、やはり優位点なんですよ。その人の持っている優位点ね。例えば男なら男であるってことの優位点ってあるでしょ。それから女性なら女性っていうものの優位点っていうのがあるでしょ。単純にね、女子大っていうのがあって男性受けられないでしょ。だからもう当たり前の話なんですよね。だから、そういう意味ではいろんな、制約、逆に言えば優位点もあるし、制約条件もあるわけですよ。だからそれをいかに一番優位なとこを、受けていくかっていうことが大事なことは、誰でもわかることですよね。ただね、大前提としてですね、この受験戦略っていうものが、意味が広くなってしまう一つの理由は、勉強の手順っていう側面があるんですよ。つまり勉強の手順ね。勉強の手順の中で受験戦略をどういうふうに活かしていくかっていうことになるんですよ。とね、勉強の手順っていうとですね、またこれもいろんな側面があるんです。すなわちですね、例えば英語ね、英語で言うと、英語という外国語、日本人にとっては、ある種最難関語と言われるような、言われてもいいような、言語をまず勉強すると。で、その時に正しい手順っていうのはやはりあるわけですよ。それはもう、今までのいろんなその専門の研究で、つまり第二外国語を勉強するっていうような側面からの研究があって、それはそれであるわけですよね。で、ある種そこを大原則としてはそれに従うっていうのがありますよね。その研究の結果に従うっていうのがあると思います。もっとさらに言うとですよ、人間の脳の発達とか、あるいは脳の働きとかっていう側面もあって、そういう側面ももちろん当然あるわけですよ。で、どうやって脳をいいクリアな状態で活かすか。あるいは知能指数っていう側面もありますよね。つまりその知能っていうのは実はいろんな側面があるので、それもまた優位点って話も重なってまいりますが、いろんなその知能の多重に多層になっているその知能の世界で、やはりそれがもし、ある種その先天的にというか小さい時にもし完成している、もうある種作られてしまうものであるとするなら、その人の知能の構造に一番合うような勉強の手順であるとか、あるいはその職業ね、職業を選択していくっていうのが、やはり優位点を生かすことでもありますよね。つまりですね、いろんな側面が実は受験戦略というのにはあるんですよ。特に大きなものは、やはり何度も言いますように、勉強という手順っていうのが大きな一つの流れがあるんですね。その正しい勉強手順ですね。要は勉強手順っていう中で、じゃあどういうふうにその優位点を発揮していくかっていうことになって、最終的に一番優位点のある受験校に、で勝負をかけていくかっていうことになると思うんですよ。で、優位点っていうのが、じゃあ作り出せるっていう側面と、それはもう作られた側面というか、理由があるんです。先ほど申し上げたように、知能ですよね。知能の構造っていうのが、ある種早い時期に、あるいは先天的にもし、できているとする過程に立つならば、それは優位点っていうのはある程度もうそこで限定されていくわけですよ。で、そこでじゃあ、さらに優位点を伸ばしていくっていうような勉強のやり方をしていくっていうことですよね。あるいは、もしそれが、優位点というのを作り出せるとするなら、それをまた作り出していかなきゃいけないということです。じゃあ作り出すにはどうしていくかっていう話になると思います。要はですね、非常に多岐にわたるんですよ。実は多岐にわたるんです。で、結論から言うとね、この多岐にわたるものを、側面を全部俯瞰できる人っていうのは、つまり専門家なんですよ。これ専門家なんですよ。だから、いろんなね、側面ね、を見れないがゆえにですね、つまりあるね、よく言うのは、こういう先輩も見たとかね、ああいう先輩もいたとかって話をよく子供たちがするんだけど、その人実際会ったことがあるのかとかね、その人のバックボーンはどうかって話になるんですよ。 で、そうするとね、バックボーンどころか、どういうふうに受験していくかっていうのは、実は幅広い、そのバックボーンというか、いろんな専門的な知識と、それから専門的な知見が実はいるんですね。ですんで、専門家はそれが、つまり私のような専門家はそれがわかるので、それを、まあ、ある種縦横無尽に使ってですね、その人の優位点を作り出し、あるいは、本来潜在的にある優位点を作り出していって、つまり勉強の手順の中で作り出していって、最終的には、そこの優位点の高いところに、を受験していただくっていうことになると思うんですね。で、ここのところが、まあ、大枠の話だと思うんです。ですから、当然ながらですね、これできるっていうのは普通の人はできないですよね。当然できないと思います。ですんで、やはりそういう専門家を探すってことですね、まずね。だから、親の役割っていうことをまあ、お尋ねいただいたんだけど、親の役割としては、普通の親御さんにとっては、それは、その、そういうことをちゃんと俯瞰してわかる専門家を探し出すってことです。で、そこに、預けるってことです、自分の子供を。とにかく預けるってことですね。これが大事なんです。でね、ここでね、その大きく分かれるんですよ。まずそれができない人がいるんですね。で、中途半端にですね、自分が分かると思うの、まあ中途半端って大変失礼なんだけど、やはりですね、専門家ほどやはりそこに詳しいわけではないので、自分が分かると思ってしまってですね、子供にいろんなそのアドバイスをする人がいるんですよ。でそれっていうのは、あんまりいい結果出ませんよね。当然、それはもう当たり前のことですよね。ですから、まずですね、ちゃんとした指導者を探すっていうことですね。探すってことです。で、それを探しても預けるってことですね。この探して預けると、この二つのプロセスが、できるっていうことは、実はですよ。実は、親自身の自己分析にあるわけですよ。で、親御さんもですね、実はその近いことができる人もたまにいるんですよ。たまにとかいらっしゃるんですよ。それいないわけではないんです。いるんですよ。よくね、私は印象深く伺ってたことがあって、俳優の辰巳拓郎さんでしたっけ？あの方、京都の文学部の、文学の出身ですよね。で、あの方は、まあ、実際にこう本人を知らないし、本当のことはわからないんだけれど、まあ、一応その彼が、話していたのを伺うと、要はその、高校3年生まであんまり勉強しなくてできなかったんだけど、まあ、よくある話ですよね。よくある話なんだけど、まあ、1年間やって、受かったっていう話だ。京都大学に受かったっていう話なんですよ。でね、でもその方のお父さんって、やはり京都大学の法学部出身の、まあ、弁護士さんなんですね。つまり司法試験っていう、まあ多分世界で一番難しいような試験を通ってらして、しかも京都大学の法学部のご出身でしょ。と、日本でも、まあ指折り難しいその大学受験を合格し、かつ世界でも一番難しい試験だろうと思われるような司法試験を通ってらっしゃるわけですよ。まあ、そういう意味では試験の専門家ですよね。そういう方が、実は例えば自分の父親であるとかっていう場合には、この受験の専門家に、近いような知見を事実上お持ちの方もあって、そういう場合は、つまり親子関係がうまくいっていればね、あるいはあまりにもその、子供が親に対するコンプレックスでダメになっているとか、そういう特殊な事情がない限りは、子供がですね、お父さんのそのノウハウで指導してくれというような態度であるならば、これは非常にうまくいく場合があります。だからそれは自己分析なんですよ。でも、そのくらいの人であっても、例えばうちに見える方もいらっしゃるので、だそれはだから自己分析ですよね。だから仕事が忙しくて全然ダメとかですね。子供の面倒見れないとかっていう方もいらっしゃるし、もうそれぞれそのいろんなご事情があるので、その事情に合わせて自分を分析できるっていうことなんですよ。で、だからそういう意味で分析の結果、やはり人に頼ると。そういう専門家に自分の子供を預けるっていうことになると思うんです。まあ預ける預けないもだから自己分析によるんです。つまりそういうことも含めて受験戦略であるわけなんですよ。でですね、実は受験戦略っていうところで、実はですね、隠れてしまうことが一つあるんです。それはですね、進路なんですよ。で、すごくね、この進路の決定っていうのは実は大事で、やはり大学受験で終わるわけではないし、ましてやその、中学受験、高校受験でその人の人生は終わるわけではないので、ただですね、大学受験は先ほど申し上げたように医学部の場合だったら、もう就職試験ですよね。まあ、獣医学部とかそういうのもそうだと思うんですが、でもそうは言ってもですね、他の学部であろうとも、かなりその将来にどこの大学のどこの学部行くかっていうのは、かなりの大きな影響を与えてるんですよ。よくですね、まあ、大学なんかで何も勉強しなくて、大学で教えてることなんか何の役にも立たないとかって言ってる人は、まあ、どこの学部がの出身かはわからないけど、まあ、嘘つきですよ。それで、学歴なんか全くもう関係ないとかっていうのも嘘つきですよね。そういう嘘つきの話は聞いちゃダメなのも大事な受験戦略なんですよ。だから。 で、嘘つく人多いので、どういうわけがそういう、なんか嘘をつく人が多いんですよ。で、ますますだから正しい普通の人はね、あるいはそういう情報に、一時情報に触れられない人っていうのは、正しい情報から離れてしまうんですね。ですので、そういう嘘つきがいっぱい世の中に多いので、それはもう話聞かないということですね。で、そのこともだから大事な受験戦略の一つなんです。だから、もう一つあるのは進路と同時にですね、もう一つあるのは情報戦略なんですよ、実は。どういう情報を受け入れて、どういう情報を拒絶していくかってことなんです。で、これもですね、また結局多岐にわたるって実は、一つ指導者を決められれば、もうそれ以外の情報っていうのは絶対に入れちゃダメなんですね。これがコツです。どんなに優れた人でも、実は優れた受験指導者でも、完全っていうことはないので、当然ですね、なんかいろんな批評家的な観点に見れば、それはいろんな批評非難はあっても当然なんですよ。で、当然そのいろんな厳しい批評をすればですね、人間ですから、それはもう欠陥はあるに決まってるんですよ。だけど、欠陥をあるに余りするだけの能力を持っているのが専門家ですよね。つまり。で、それはだから少なくともその専門分野に関して優れた能力を持っていればいいわけですから。これも極端な話ですがね。例えばお医者さんかかるのに、すごく人格立派だけど、技術は全然ダメって人とね。それから、技術はものすごくいいけど、もう絶対にもう信頼できるけど、もう人格全然ダメっていう人、どっちかかりますかって話なんですよね。やっぱりどうしたってね、命預けるんだったら技術のいい人かかるでしょ。まあそれは極端な話であるんですよ。やはりそこの専門家に頼むっていうのは、ある種そういう見極め必要なんですよ。で、そこの逆にその専門家の優位点を生かしていくっていうことが、実は逆に言うと、最も一番大事な受験戦略かもしれませんね。で、ここを忘れてしまうんですね。ですから、せっかくですね、そういう専門家に探し当てて預けても、結局それを使いこなせないんですよね。道具って何でもそうですよ。使いこなせなきゃ何の意味もないじゃないですか。で、それが実は最も大事な、もし受験戦略というなら、受験戦略なのかもしれないんですよ。他の細かいことっていうのはプロだから全部分かってんですよね。で、分かってなきゃしょうがないでしょ。それ当然逆に言えばね。お医者さんがね、患者さんを手術の時に手術どうやってしようかなんて言ってるようじゃしょうがないわけですよ。やっぱりね。で、だそれはもう当然な話で、プロって言われてたらみんなそうなんですよね。だから、そういう意味では、自己分析の結果、その専門家にお預けになるというふうに結果を出した方はですね、それをもうお預けになったらば、それでどういうふうに付き合っていくかということ、それは逆に言えば、その、受験専門家の、あるいはその指導者の、あるいは教育の専門家の、優位点を一番出すような、ことをしなくちゃいけないんですよね。つまりね、優れてるところを一番出して、そのもらえるようにしなきゃいけないんですよ。それが一番の大事なことです。もちろんその先生に、おべっか使えとかそういうことでもないんですよ。ただおべっか使うのでも、ある時には大事かもしれませんね。決してそれは否定しません。人間ですからね。それ人間なんですよ、やっぱり。要はね。で、そういう側面ではみんな同じなんですよ。だから、そういう意味では、おべっか使うのも大事かもしれませんね。お世辞言うのも大事かもしれませんし、ボンクレの付け届けも大事かもしれませんね。だからそれをその先生によります。だけど、とにかくどんな形であれ、その人の一番の優位点を使って、その子供の一番優位点を導き出していただいて、そして一番優位点で勝負させてもらうってことなんですよね。で、特に厳しい試験なら試験なら、それが一番大事になってくると思うんです。ちょっと先ほど言いかけましたけど、進路ってものすごく実は大事なんですよ。ものすごく大事です。で、これに対する、やはりなんていうんですかね、それを、正しい進路をやるっていうときに、どうしても、まあ、うまくいってない人が多いと思うんですよ。これもですね、ある種なんていうんですかね、わかる人はわかるんですね。つまりいろんなマンという人を扱っている人っていうのは、やはりわかるんですよね。だからそういう方に実は受験戦略の元になるってのは、結局その方を、より社会的なレベルで、社会的にね、活躍していただくってことでしょ。若い優位な人材が、もうよりその優位点をね、どんどん増して、そして活躍していただくっていうことが大事で、で、活躍するには場所が必要なわけですよ。砂漠の中でたった一人活躍するってことはありえないので、ということは、どういう場に行くのが一番いいのかっていうことになってきますよね。で、そういうことも含めた実は優位点なんですよ。で、その辺をもう含めてですね、やはり優れた受験指導者を探すっていうのが、実は大事になってこようと思います。ご参考になれば幸いです。やはりですね、自分を分析していくってことですね。細かいことはもうそのプロが分かってるっていうことなんですよね。 でやはりあまりにも多岐にわたることなので、そうでない方がやってもそれこそ一致反対というか、そのあまり、うまい具合にはいかないんじゃないかなと思うんですね。そのくらいだから逆に言えばですね、入試問題の分析って話を少しいたしますね。つまり入試問題を作れる人のなんていうんですか、バックグラウンドを持っていないと実は分析ってできないんですよ。あ、これやりたかったんだなと、であればこういうことをしたかったんだなっていうことが入試問題から読み取れる人っていうのは、つまりそれと同じようなバックグラウンド、学力を持ってる人なんですよね。だからよく受験指導者っているでしょ、あ、次どういう問題出るか分かるよっていうのは、あれは全然嘘じゃないんですよね。本当なんですよ。私もわかります。だから、それは、その、本当なんですよ。なぜかっていうと、その、出題者の意図がわかるんですよ。で、私の意図がわかるってことは、まず、ベースとしての学力があるんですよね。だから、そういうこともですね、実は、その、指導者を、選ぶときの、非常に重要な、実は判定基準になるのかの、かなとも思います。ということで、結論を申せばですね、やはり自己分析が必要なんですね。まず、親自身ですね。まあ、一番身近でいらっしゃる、親である方の自己分析っていうのが、まず、一番大事かなと思います。そこから始まるかなということになります。これが上のようですが、問いようですが、実は一番大事なことになってきます。そして結論から言えば、その受験、いい受験指導者を探して、そしてその受験指導者の優位点を、ね、少しでも高めるように、まあ使うっては悪いですが、まあ道具扱いされるのも心外ではあるんですが、そうは言ってもある種の道具であることもまた事実で、まあそこのところの一番その優れたところですね。それぞれ個性はあると思いますし、能力、まあ得意不得意もまあそれはありますので、そこをできるだけその高く生かすっていう方法が、やはりいいのかな。そういうためには自分はじゃあ親として子供のために何をできるかなっていう観点で考えていただけると、非常にいい結果が出るというか、まあある種いわゆる奇跡みたいな結果が出るのは、実はそれがうまくいったこと時ですよね。になります。ご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第672回の今回は、受験戦略の立て方というテーマでお話しいたしました。ありがとうございました。